ハレルヤ。教会キングダムチャーチ代表牧師の岡田正弘でございます。今日は申命記3章の23節から29節で、主題は約束の地を見る、約束の地を見るという主題でメッセージをいたします。よろしくお願いいたします。
申命記3章23節から29節。私はその時主に懇願して言った。神主よ、あなたはあなたの偉大さとあなたの力強い御手をこのしもべに示し始められました。あなたの技、あなたの力ある技のようなことができる神が天あるいは地にいるでしょうか。どうか私が渡って行ってヨルダン川の向こう側にある良い地、あの良い産地、またレバノンを見られるようにしてください。しかし主はあなた方のゆえに私に激しく怒り、私の願いを聞き入れてくださらなかった。主は私に言われた。もう十分だ。このことについて二度と私に語ってはならない。ピスガの頂に登り、目を上げて西、北、南、東を見よ。あなたのその目でよく見よ。あなたがこのヨルダン川を渡ることはないからだ。ヨシュアに命じ、彼を力づけ、彼を励ませ。彼がこの民の先頭に立って渡っていき、あなたが見るあの地を彼らに受け継がせるからだ。
申命記3章の23節から29節で、主題が約束の地を見るということですが、この聖書箇所を、まあ、解き明かして語るには、前もってした準備がありまして、紀元前1500年、まあ当然モーセの時代、エジプトで400年間奴隷になっていたイスラエルの民、神の民、神から召命を受けたモーセが、神から受けた、まあ言葉で銃の災いによってエジプトを撃ちました。そして、まあ宝を持ってエジプトを出て、紅海のところで、紅海が二つに分かれて、全イスラエルは乾いた地を渡り、そして、またモーセが祈ると、紅海が元に戻り、追ってきたエジプト王とその軍勢が死に、耐えて、これが完全に奴隷からの解放だったわけです。ただそれでほっとしていても、荒野が待っています。荒野では幕屋が導き、そして約束の地に向かうわけですが、不平不満をイスラエルの民が奴隷根性で言い出して、そしてついにはモーセ目障りだから殺しちゃおうみたいな話まで言って、当然のごとく神はこの不平を言うイスラエルの民をもう許さない。約束の地には入れない。と今度誓って言うわけですね。そしてまあ、前回のメッセージのところにも関わるんですけども、モーセも約束の地に入れないと神から言われるわけです。これはまあ連帯責任だろうということもありますが、私がこれを読んで神から啓示を受けたのは、イエスも連帯責任でイエスの十字架を、自分の十字架を追って身代わりの死を遂げて、そしてその後死んで復活して天に上がって御国を見たわけですね。まあモーセはまあ救い主キリストの模型ですから、当然似たところがあって、じゃあいつモーセが天に上がったかというと、まあ、イエス様の変貌さんで、まあ、エリアとモーセが現れて、それでモーセはイエス様に会って、 まあきっとその鳩を天の御国に入るということになると、まあ私は思ったわけですね。まあこれからまあ本論に入りますけど、申命記の3章の23節から26節のところをまあ引用して私解き明かして言いますので、皆様方はその聖書箇所を見ていただきたいんですね。こうなります。しかし主はイスラエルの民のために私モーセに対しても怒っていて、モーセの願いを聞き入れてくださらなかった。懇願しましたけどもダメでした。それで主は私に言った。もう十分だ。このことについてはもう二度と私に言ってはならない。うわおという約束の地を見せてくださいというのはもう二度と言うなということを言われたんですね。これはまあ冷たいようだけども、神のご計画をまあ軽んじないことっていうことで、御心にかなわないことは言い続けてはいけないっていうのがあるんですね。だから願い事も御心に叶うか叶いかを、叶わないかを考えて祈れっていうのはもう昔から言われていることであって、御心に叶わないことを繰り返すことは神の怒りに触れるっていうことの一つの啓示でもあります。奴隷からこの解放された主の民が飲食のことでですね、不平を言うっていうのが、これ奴隷根性は不平を言うことだっていうことが私分かったんですね。その他いろいろあると言ったとしても、結局不平を言ったことが、イスラエルの民の中で、出エジプトした奴隷を経験した人たちが誰も約束の地に入れなかったということでわかります。まあ、確かにカレブは入れたし、ヨシアは入れたけど、カレブは一般信徒さんの信仰の手本ですし、ヨシアは献身者の手本であると私は解き明かします。カレブは主に従い通しました。ヨシアはモーセに従い通しました。上に立つに権威に従い通すことが、これが献身者の信仰の行くべき道であることはわかります。だから若干ちょっとそこが違うんですね。そしてモーセは神の栄光と道からとこの賛美して、素晴らしいですよね。だからよろしくって言ってですね、神に懇願したんですね。これ面白いなとはちょっと思ったんですね。素晴らしいですよね、約束の地はと言って、どうか見させてください。約束の地を見させてくださいって言ったらダメ。二度と言うな。とこう言われるわけですけども。次にまあ27節から29節であります。まあここにピスガの頂と出てきますが、これはまあ約束の地が見える高い山の代表としてピスガがあったんですが、その頂に登って、じゃあ見なさいと。以上ということでですね。だから簡単に言えば、私たちはまだ約束の地を誰も見ていないです。ということは、これは希望を持って、それを幻で見つつ、今ある試練、苦難を超えようと。例えば厳しいような状況にあっても、従い通しなさい。アーメンしなさいということで、これが信仰の成長を生んでるし、神に従順することの一つの現れであると。だからこれは恵みなんだということを考えなきゃいけないんですが、ここで不平を言うならば、これが奴隷根性なんです。奴隷根性っていうのは世の奴隷。要するに私たちが救われる前は世の奴隷だったわけですから、その性質がこの肉に残ってる、肉体に残ってるということなんでありますね。だからこれはもう従わせるしかないんです。自分を従わせるんですね、信仰で。そしてまあ神はモーセに命じたのは、あなたのね、後を継いだ、まあレガシー、継承者であるヨシアにこう命じて、イスラエルの民ね、次の世代の神聖した信仰者に対して、導きなさいと励ませと言ったんですね。だからまあ、簡単に言えば、御霊に導かれている献身者、例えば牧師とかリーダーたちが、ちゃんと申請したキリスト者たちを励まして、 そして相続地を獲得するように言って導きなさいということを言ったんですね。そしてまだ見ぬ約束の地を全員が目指すわけです。だから当然のごとくすぐ確信を失いますし、不平を言うものが出ます。でもそのまま放置することはモーセの二の舞になります。モーセは結局なんで連帯責任を負わされたかというと、イスラエルの民ね、奴隷を経験したイスラエルの民をカレブとヨシアぐらいしか約束の地に導くことができなかったっていう連帯責任なんですけども、でも神はこれはご存知であったわけで、当然イエスが、まあ、地球上にね、地上に来た時も、当然みんなが不信仰で不従順であることは知っていたんで、十字架上でですね、まあ、もうがっかりだと、あれはキリストじゃないってみんな、首を横に振ったような人たちに、神を、父を、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからないのですって言って、最後の許しをして息を引き取ったんですね。だから最後は不信仰に対する許しをして、死んで、そして蘇ったわけです。だからモーセも当然、それが役目だったということであります。もう壮大なる神のご計画が、まあ確かにこの聖書箇所でわかるんですが、この申命記の3章から後には、もうたくさんもう書かれているんで、もう立法についてたくさん書かれているんで、大変な聖書箇所なんですけども、その前にもうすでにこれだけの神のご計画が掲示されていて、申命記のだから1章から3章までっていうのは、神のご計画の全体像がわかりやすく書かれていると言えます。そしてそれをやはり、私たちクリスチャンたちが不平を言わないで、まあ、教会において奉仕者、礼拝者として自分の信仰の使命を全うする。また奉仕者、献身者は上に立つ敬意に従うということで、そして神に祝福されて、そして継承者になる。そして継承者がまた伝道、宣教の働きをして拡大させていくということが神の教会計画である。教会論ということになるんですね。だからこの今日の最後の私のメッセージっていうのは、教会に対する大きなこの方向性を決めているんだと私は思います。以上で今日のメッセージを終わります。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。